今日も元気に始まりました。超ラジサウンドクルーの足立です。
はい、同じく秋です。
夜中だいたい1時くらいに起きるんですけど
夜中1時
で、蚊取り線香を焚いて、ベランダのハンモックでね、
はい、
瞑想。
蚊いるんですか？
いるよ。
夜中でも？
いるよ。
本当に？
はい、
びっくり。
何回も刺されましたよ
そうなんだ。
でもね、今日ちょっとまあ声が出にくいのは、
どうしました？
風邪ひいてしまいましてね。
ああ。
もうね、秋です。
そうですよね。やっぱり朝晩はちょっとね、涼しくなってますもんね。
ね、急にね、やっぱり日中と全然違う気温になってきて。
温度差がすごいですね。
そう。はい。だからね、もう、ちょっと羽織らなきゃ無理ですね。
それで。
そうなんですよ。はい、
でね、気をつけてくださいよ。
はい、そうなんですけどね。で、ある方からちょっとメールいただきまして、これ、ゲームの参加者の方なんですが、
はい、
一部なんですけどね、それにしても初めて瞑想に参加される方がどんどん増えてきますね。本当のことを知りたいと思ってる人がこんなにもいるんだと驚いています。これからますます瞑想会の参加者が増えてくるでしょうね年内にも100人超えもあるかも。そうなるとこれ先着順になるんですか？過去笑い。今先着100名様になってるじゃないですか。
そうですね。はい。
で、今朝なんかも64、5人いらっしゃったんで、
朝からすごいですね。
6時半ですよ、朝。
ね、早朝からそれだけの人数が集まって。
そう、だからね、100人で100へ。
100人で100へ。面白い。
そんなに遠くない。
遠くないですね、これはね。
でも、これ、100人同時瞑想って、
すごい。
もちろん、もちろんやってらっしゃることやってらっしゃると思うんですけど、ズームで、こう全員がこう顔も見れるじゃないですか。
はい、
リアルですよ結構。
いや、圧巻ですよ。
圧巻。
パワーもなんかね、もう すごいパワーがもうね、なんかもう想像しただけで
半端じゃないです ね、これ僕らだけじゃなくて、皆さん実際に感じてらっしゃって、もう体が消えたりですね、今日はお腹の中から何か生まれてきそうとか、
はい、
なんだ、表現でしょうけどね、爆発しそう、なんかエネルギーが溜まってとか、これはすごいことになってきて、まあ100人とかなるとまた、新たにね、いろんな、空間的にどんどん変わっていくんでしょうね。
そうですね。でも楽しみですね。今でもうこんだけすごいね、パワーがね、もう溢れてきてるのに、ね、
そうなんですよ。
どうなることやら、わあ楽しみ
でね。実際ゲームに参加してるんだけど共鳴瞑想に参加してないって方が、
はい、
これもたくさんいらっしゃるんで、これ実にもったいない。
そうですね、もったいないですね。皆さんね、いろいろ事情はおありだと思うんですけど、
もちろんね、時間的な事情があると思うんですけど、ちょっと顔出すのが恥ずかしいなとかね、
ありますね、
っていう、そういう自我をピョンと飛び越えてほしいんですね。
そうですね、もったいないですもんね、
そしたらね、一回参加すればわかりますよ。
わかるわかる、
こんな気持ちいいもん、もっと早くやっとけばよかった。
そうそうそう、そのね、気持ちよさの方が勝っちゃって、もう全然恥ずかしいとかね、気にならなくなっちゃいますよね。
そう、全く4対6はひっくり返るんでね。
ひっくり返る。
はい、もうぜひね、まあいろんなメソッドがうちにはあるんですけど、
はい、
今ちょっと共鳴瞑想が花形なんで。
そうですね、はい、になっちゃいましたね。
はい、はい、ぜひぜひね、共鳴瞑想に参加していただいて、100人を超えそうな場合はズームのプランを上に上げますので、次300人になります
んで。わー、すごい。それはまたすごい。
はい。今度は300人目指して頑張っていきたいと思います。
はい。
はい。ということで、本日もどうぞよろしくお付き合いください。
チキラ本当の話。
現象世界には価値もなければ意味もない、何もない
、はい、う
ん、何もないから人間業界は好きかって言われるんですね。
そうですね、自由にね。
そうなのよ、
ないところからね、いろんなものをね作り出して
ね。ですからここはまさに意味付けワンダーランド、う
ん、意味付けワンダーランド、まさに
もうね、うん、意味と価値の架空の王国なんですね。
そうですね、
そう、ですから実相には意味も価値もないからこそ、うんうん、演劇は思う存分に楽しめると。
そうですね、やっぱりね、自我にとっては何もないなんてこね、こんなつもない退屈なことはない
ですね。そうなんだ、だね、うん、まあこの人間業界から意味と価値を引き算したら何にも残んないけどね
本当ですね、何にもないです ね、
例えばおー、ついにマイホームかと、
うん、
おー、ちなみに何年ローンなんだよこれ
ね、
うん、とか女性だったら、うん、うわ結婚するんだいいな、ちなみにご主人のお仕事はとか、
うん、
ね、東大卒とかね、京大卒なんて言えば一目置かれる世界じゃないですか、
うん、そうですね、
ね、
はい、
今時結婚も好きだけじゃできないでしょう。
できないできない、もう、うん、
ねえ、さて、うん、この人との結婚に一体どれぐらいの価値があるのか、
うんうんうん、
男性はね、知らないうちにね、寝踏みされてるんですよ。
そうそうそうそう、うん、そうですね、
これね、男、うん、アホやから、
うん、
もう俺もう僕も含めてだけどそんなことはない、俺は大恋愛の末に結婚したんだと、
うんうん、
彼女を一緒にするなバカ野郎と、
うん、
いう人がいると思うんですよ、
うんうん、
だからこれね、絶対にという話ではなくて、
うんうん、
まあ人間業界全体の傾向の話ですよね、
うん
うん、だからまあ男はロマンというか夢を見たいの、
うん、ね、
彼女だけは違うと思いたいの。
そうですね。男性の方がね、ロマンチストですもんね。
全然違うよ。
うんうん、女性はちょっと、打算的なところがあるから。
うん、そうそうそう。だからね、うん、この人、見た目とか学歴の価値は低いけど、
うんうん、
年収が穴を埋めてるよね、とかね。女性からするとね。
露骨ですね、リアル。
ね、きっとね、そんな感じじゃないですかね。
うんうんうん、
知らんけど。
知らんけどね。
うん。でもね、うん、意味と価値が人生のバロメーターになってるってことは、まあ、間違いないじゃないですか。
うんうん、そうですね。
ね。
うん、それなくしてはね。
うん、ないですね。意味と価値が低いと負け組。
うん。
高いと勝ち組と。
うん、うん。
人間業界ごちゃごちゃしてそうだけど、基準はわかりやすいじゃないですか。
わかりやすいですね。
ね。で、だから小学校に入った時からもう名前の横に点数がついてるでしょ。
え、名前の横に点数
で、テストとか。
ああ、そっか。はいはい。
足立正澄45点とか。
うんうん。
赤い、はい、赤いマジックで。
そうですね。はい。
ね、通知表に3とか4とか5とか。
うんうん、うん、そうそうそう、ありましたね。
だから知らないうちに当たり前になってくるわけですよね。
そうですね。この
、ね、価値と意味というものが、
うんうんうん、
だから社会に出る頃にはバッチリ遊び方がもう分かっている、
うんうん、
このワンダーランドのね、
うん
うん、だからあとは
高得点を目指してるんです
ね、そういうことよ、はい、勝って勝って勝ち組の頂点を目指していく、
うんうんうん、
でね、面白いなと思ったのは、
うん、
そんな現実世界から自由になるはずの精神世界系にもしっかり価値があるんですよ。
そうですね、ありますよね。
あるでしょ。
うん、あったあった。
ね、次元は高くて徳を積んでいて、
うんうんうん。
ね、超能力なんかあればなおのことよしと。
うん、そうですね。
ね、結局スピリチュアルにもワンダーランド、これ結局ワンダーランドの中にスピリチュアルがある。
うんうんうん、まさに。
そうでしょう。
ね、はい。
うん、だからどっちかというと意味付けという点では、
うん、
一般人よりも。好き系の皆さんの方がこだわりが強いかもしれない。
いや、それは本当その通りですね。
ね、一般ピープルって、
うんうん、
お金だ、地位だ、名誉だって分かりやすいじゃない。
はいはい。
ね、上を目指せってね。
うんうん、
で、好き系のみんなって、うん、私が地球に生まれてきた意味はとか、 この体験にどんなメッセージが含まれているのかとか、
うんうん、
意味付け好きじゃない。
そうですよね。なんかさらにややこしいですよね。その意味付け。めんどくさい、
うん。一般ピープルってズドンと直線距離上であんだけど、
うんうん、
なんか上のようでいて広がりもあるのが精神世界系というかな。
本当ですね。
うん、そう。でね、そんなこと言う足立、お前は一体どうなんだと。
わー、怖い。
うん。自己超越ゲームなんて偉そうなこと言ってるけど、
うんうん、
どうせお前もワンダーランダーだろうがっていうね。
うん。
言われたらね、これね、
はい、
全くその通りなんですよ。
全くその通り。
ね、
うん、
人間をやってる限り、
うん、
このね、ワンダーランドの外に出ることはできない。
うん、そうですよね。
ね、もし出ているっていうんなら、その人は死んでるわけですよね、もう。
うん、
うん、
もうね、お前はすでに死んでいる、ね、
そうだからね、うん、自己調も所詮ワンダーランドの中にある、
うんうんうん、
ただしね、違うのはアトラクションではなくて、
うん、
案内所なんですよ。
案内所ですね、はい、
うん、だからどこどこにこんな遊戯がありますよ、何時からイベントがありますよなんて、うんうん、ね、はい、ワンダーランド全体マップみたいなものを皆さんにこのお配りしてるわけですよね。
うん、うんうん、そうですね。
うん、で普通案内所といえば、
うん、
入り口入ってすぐにあるべきものなんだけど、
はい、
自己調は偏屈なゲームなんで、
うんうん、
出口にほど近い、
うん、
トイレの横にある。
トイレの横ですか。
そんなイメージ。ですから意味や価値に遊び疲れた人が、
はい、
まあ最後の最後にたどり着く休憩所みたいな場所なんですよね。
うんうん、
うん、ワンダーランドの中にはありますけども、
はい、
うん、だから人間業界の何がどうなっていたのかを種明かしするコーナーなんですね。
うん、種明かしですね。そう、
だからね、一度ここに入ってしまうと、
はい、
もう二度と意味付けや価値で遊べなくなってしまう。
そうなんですよね。もう遊べなくなっちゃう。
そう。だから、うん、だからこそ出口のそばなんですね。
出口のそば。はい。
だから、私はまだまだ上の次元を目指すのよと。
うん。
だって人間だもの。という方はですね、
うんうん、
まだまだ意味や価値で遊ぼうと思ってる方は、くれぐれも間違って入らないようにご注意していただければなと思います。さて、続きましては今週の自己調のコーナーです。
このコーナーでは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、それではアキさんの方からお願いいたします。
はい、私はキヨさんの日記より抜粋します。
はい、
帰りに車で超ラジオを聞いていて、受け入れてるから現れることができるんですねっていう言葉で、ふっとあーって感じです。分かったつもりで分かってなかった。私は嫌な思考や感情を消すためにいろいろやってましたが、そうじゃなかった。受け入れてるものを消すんじゃなくて、受け入れてるんですね、すべて。だから感じておしまいなんですね。すごく楽になりました。1年進んでないようで、風景は変わっていくのですね、というようなことが書かれていたんですけれども、
いいですよね。
すごくね、良かったですね、うん、これはね、うん、
受け入れているから気づくことができる、
うん、そうそうそうそう、
でね、
そういうことですよね、
うん、これがね、ピンとこないんですよ。
そうそうそう、うん、ピンとこないですよ、やっぱり。
ピンとこないんだ、普通はね。
わ、はい、からない、わからない、そうそうそう、うん、ね、でこれが分からないから、うん、自我は嫌なものに抵抗して消そう消そうと頑張って、ね、今まで苦しんでいたんですよね、
うん
うん、でもただ感じておしまいっていう感じになると本当にね、もう楽になるんですよね。
そうやな、
なのでね、本当このねゲームもね1年続けているとやっぱり自然に風景はね変わってないようで変わってきてますので、
いやでもねこれに気づくのに1年かかったとしてもですよ、
はいはい、
これはすごいことなんですよ。
いやすごいことですよね。
そうだからもうね、キヨさんも、もう頑張って続けてきてよかったわ。
そう本当に地道にコツコツ ね続けられて、やっぱこれ本当大きな気づきですよ ね
瞑想もすごくなんか癒されてるって書いてあるし、
そう気持ちがいいって言って、100円ね今日も瞑想大好きですっておっしゃって ねいただいて、
キヨさんも2年目楽しみですよね。
いや本当これからがねますます楽しみですね。
はい
はい、
ありがとうございます。僕の方はめぐさんからの日記です。
はい。
共鳴もえそういつもありがとうございます。気持ちよさを感じる日もあれば雑念で終わる日もありますが、本当に貴重な時間に感じています。ゲームに参加して今日で丸1年が経ちますが、意識は随分と変わりました。ほとんど本を読まなくなったこととか、物事にこだわらなくなったなどなど、一年かけて自分という枠の中の片付けをした感じでしょうか。これから一年またどうぞよろしくお願いしますということでね。
いやーなんかジーンと来ちゃいました
ね。
嬉しい。
めぐさんね、僕ね瞑想会で見かけない日ないんですよ。
ないですよね。
必ず参加してくれても皆勤賞だと思う、
参加されて皆勤賞ですね。
ねえ、めぐさんにとっても本当に濃ゆい1年だったんじゃないかなと。
そうですね、
で1年かけて自分という枠の中の片付けをしたということで、この2年目はですね、
はい、
その枠をぴょんと超える1年になるんじゃないかなと。
そうです ね
枠イコール私なんですね。
イコールですね。
そう、はい、枠の感覚はあるんだけども実は中身は空っぽ。自我にとって受け入れがたい話ですよ。
はいはい、空っぽだなんてね。
そうでもね、ここまで来たらぜひ勇気を出して、
はい、
ね、本当の自分に出会っていただきたいと思っております。
はい、
はい、さらに1年、これからよろしくお願いいたします。今週のしがんでばっか。知らなければ知らないほどです。
はい、ね、知らなければ知らないほどに。
知らないって人間の価値が下がるなんてね、いうのは先ほどの意味付けワンダーランドの話でございまして。
そうですね、はい、
ね、実際は知れば知るほど情報に縛られて、人間ってどんどんこう不自由になって小さくなるんですね。
もう間違いないですね。
ね、
ですから
自我の好奇心と知識欲っていうのは、一時的に満たされて快楽を感じるけど、世界って徐々に関連化していってるわけですよ。ですから今やこの情報過多の現代人ですから、
はい、
どんどんこう縮こまってきてるんですね。
そうですね、本当知ったが最後ですよね。
そう、それもそれ本当かとか分かんないでしょ。
分かんない。
そう、それでもう、ああだこだ言うわけですから、
ね、おかしな話ですよね。おかしなことやってますよね。
だからね、
この
情報にコントロールされているのにも気づけない、
気づけない、ね、麻痺してます。
そう、支配者側の思うがままになってるんですよ、今ね。
そうですね。
そうでね、今見ているその情報っていうのは、こう生きていくために本当に必要なのかと考えていくと、大概どうでもいい話なんです。
いや本当ですよ。だって1年前のニュースとか完全に忘れてますもん。
あとはヤフーの、芸能情報とかね。
そう
どうでもよくないですか。
どうでもいい。
そう、でね、自我イコール思考ですので、
はい、
もうね、知らないという ことに対して自我は恐怖なんですよ。
そうですね、恐怖ですね、
思考だからね、
うん、
だから考えてなんぼの自我ちゃんは、
はい、
うん、その情報を持たない知識がない自分が不安でなりません。
もうこれ本当もう自我のもう性質ですよね。
そう、
まさに。
だから知れば知るほど自我の存在感が増していくんですね。だからとりあえず何でも知りたがる、
何でも知りたがる、本当に本当にその通りですね。
でね、僕がおすすめしているのは、この情報が一切関与しない、このリアルな世界、だから認識する以前のラベルがない世界ですよ。
そうですね、認識以前のまっさらな世界ですね。
そう、一度それを見ちゃうと、
うん、
観念って根こそぎ吹っ飛んでしまうんで、
はい、
何回か体験してるうちにもう本当にその大木がドサッていくんだよね。
そうですね、ドーンとね、
そう。だからね、知らない世界って自我にとっては恐怖なんだけども、そこに本当の解放がある。
もうこれは何とも言えないですよね、この解放感は。
そう、だからね、知る楽しみか、
はい、
本当の解放か、ね、ここが運命の分かれ道でございます。
はい、
はい、本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は超ラジオの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。